ヨハネの福音書6章の22節をお開きください。2週間前の日曜日になりますけれども、第一礼拝の前にアメリカに嫁いだ女性の方が、嫁ぐのは女性なんですけど、嫁いだ方が里帰りで私たちの教会を訪ねて来られました。この方は4年前にネットで私たちの教会をの存在を知った方で、その時には父親が危篤で一時帰国をなさり、空港から実家に向かう途中私たちの教会に来られました。私はその事情を知って礼拝の後妻と2人で彼女の父親を訪問して、イエス・キリストが救い主であり主であるこのキリストを信じる者は永遠の命を受けます、92歳か3歳の方でしたけれども、イエス・キリストをはっきりと信じて洗礼も受けました。その後の変わりように家族含め周りの方々が驚かれたようで、とても頑固な方であったようです。決して謝ることをしない、父親が母に向かって本当にいろいろ苦労をかけた、ごめんそのように言ってましたと証しをしてました。またなかなか感謝を教えてもそれを言葉にしない、父が本当に周りにありがとうで、娘の私たちにもありがとう、周りにもありがとうと、そのように、ごめんとありがとう、シンプルなことなんですけど、それをイエス・キリストを信じたと、そのように本当に主が父を変えてくださり良い証を、本当になりました。その後数ヶ月後、天に召された、報告を受けたわけですけど、その後彼女はアメリカに帰って、近くで沖縄の人が経営するラーメン屋の人にこの父親の証を、したそうです。でその人はえらい、感動して、そんだけ人が変わるのであれば私も変わりたいと常々思っているけど、なかなかそうは思っても変わらない、イエス・キリストを私も本当に心から信じて、変えられたい、そのようにその人もイエス様を救い主主と信じ、信仰を持たれたようです。実を言うとその時そのお店は非常に経営が厳しくて、金庫には5ドル、500円しかないような、そのような非常に厳しい、もうお店を畳まなければならないような状況であったようですけれども、信仰を持った後不思議と神様が祝福してくださって、今では行列のできるほどの繁盛ぶりだとお話をされていました。そして今回彼女が里帰りをするのを聞いて、感謝の献金をどうぞ捧げてくださいと預かってきましたと、去る2週前の日曜日に届けてくださったわけですけれども、神は昔も今も変わらずに生きて働いておられるお方である、その証を聞いて私は心から本当に主の御名を賛美しました。私たちの生活の中には嵐のような問題が起こることもあるわけですけど、しかし神はどのような状況の中にある人も救い出し、また助けることのできるお方です。前回の箇所でイエス様は嵐の中にいる弟子たちを助けるのを私たちは学びました。嵐の中イエス様は湖の上を歩いて弟子たちの方に近づいて来られたわけですけど、水の上を歩ける人なんていないわけで、弟子たちは幽霊だと思って恐れました。しかしイエス様は私だ、恐れることはない、そのように言われて、イエス様が船に乗り込まれると嵐が止みました。そして船はほどなく目的の地に着きました。この奇跡はイエス様が自然界を支配されるお方、そして創造主なる神、すべてを作られた神であることを示しています。今日はその続きを学んでいきたいと思います。6章の22節をどうぞご覧ください。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一隻あっただけで他にはなかったこと、またその船にイエスは 弟子たちと一緒に乗られないで弟子たちだけが行ったということを気づいた。しかし主が感謝を捧げてから人々がパンを食べた場所の近くにテベリアから数隻の小舟が来た。群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。ここは22節にその翌日とあるようにイエス様がパンの奇跡を行った翌日の話です。イエス様は5つのパンと2匹の魚で男の数で5000人、女性と子供たちは含まれていませんので含めると少なくとも2万人を養われました。それから群衆を解散させましたが、ここ読んでみるとどうやら彼らはまだ湖の向こう岸に残っていたようですね。なぜ残っていたのか、ここあるように彼らは前日そこには小舟が1隻だけあったことを知っていました。その船に弟子たちだけが乗っていったことも彼らは見ていたわけです。ということはイエス様は船には乗らなかった、乗らなかったのならまだこちら側にいることになるわけで、それで彼らはイエス様の言葉に従わずにまだいわゆるこちら側に残っていたわけですね。おそらく野宿をしたんでしょうね。なぜそこまで熱心だったんでしょうか。群衆はあのパンの奇跡を見たわけです。そして食べて満腹しました。おそらく翌朝もそのパンがいただけるといいな、まあモーニングサービスではないんですけどね、それを食べられるといいなと思って期待していたんだと思うんですよね。しかし朝になるとイエス様はどこにもおられなかったわけです。でするとパンを食べた場所の近くにこのテベリアから、いわゆる向こう側から数隻の小舟がやってくるわけですね。群衆はそこにイエス様おられるんじゃないか、それで見るわけですけど、イエス様おられないし弟子たちもそこにはおられないことを彼らは知るわけです。岸辺にもおられない、いわゆる船の中にもおられない。一体イエス様はどこに行かれたんだろうか。それで群衆はどうするんですか。彼らは自分たちもその船に乗り込んでイエス様を探してカペナウムの町の方に行くわけです。このカペナウムの町はイエス様がガリラヤ地方で福音宣教の拠点とされた町でした。イエス様はこの町を愛し、この町を中心にしてこのガリラヤ全地域に福音をくまなく述べされて行かれたわけですけれども、群衆もそのことを知ってたわけです。それでその町にイエス様は行かれたのだろう、そのように彼らは思って探しに行くわけですけど、群衆はイエス様を探したわけです。それはとても良いことですね。旧約聖書のエレミアの29章の13節にこう書かれてます。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私たちはいろんな探し物をするわけですけれども、人生の探し物、旅を、何か探するために旅をする、あるいはいろんな本を読む、また真理を、真実を探し求める、神はいるんだろうか、人生の意味は何だろうか、いろいろと私たちは探し物をするわけですけれども、聖書は神を探すことは良いことであると書かれています。そしてもしあなた方が心を尽くして私を、まことの神を探し求めるなら私を見つけるだろうと言われました。熱心に探すならば誰でも見つけられる、探すことができる。神はご自身を表してください。とてもですから求めることは良いことです。しかしここで彼らは良いことであっても、実を言うと彼らがイエス様を探し求めている動機に問題があったわけです。この後分かりますけれども、読めば彼らの動機は実を言うと間違っていたんですね。25節ご覧ください。そして湖の向こう側でイエスを見つけたとき、 彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりましたか？イエスは答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。群衆はパンの奇跡を見て感動しました。そして翌朝もパンにありつけるんじゃないか、そのように期待をしていました。でもそのイエス様がいなかったわけです。で、船が来て船にもおられない。じゃあどこに行かれたのか。もう一つしかないわけで、イエス様が拠点とされたこのカペナウムに彼らを向かうわけで、そのカペナウムの町に来てイエス様を見つけるわけですね。そして彼らはこう言いました。先生、いつここにおいでになりましたか？いつ来られたんですか？どのように来られたんですか？っていうのが彼らの質問なんです。イエス様はどのように来られました？私たちは前回学びましたね。弟子たちだけ先に行ったわけですけれども、もう真夜中混んでも向かい風で嵐の中で彼らを前に進むことができなかったわけです。イエス様は山の上におられて彼らのために祈っておられたわけで、それで真夜中の3時頃イエス様は湖の上を歩いてこられたわけですよね。弟子たちはそんなことありえないわけで幽霊だと思ったわけです。でもイエス様、私だと恐れることはない。ですると嵐が静まりました。この翌朝の話なんです。イエス様、どのようなあなたは来られたんですか？いつ来られたんですか？彼らはそのように質問するわけですけれども、イエス様は彼らの質問にはお答えになりませんでした。無視されたわけです。それは彼らの動機をご存知だったからですね。ですからここでなぜ彼らが来たのか、その理由をこう言われるわけですね。26節で、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは、彼らを熱心に探していたわけですけど、あなた方が探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。群衆がイエス様を探していたのは印、いわゆる奇跡を見たからではありません。何のためですか？パンを食べて満腹したからですと言われました。この5000人のパンの奇跡、これは何を意味するのか。奇跡には全部意味があります。イエス様はこの6章の後半でその意味を説明されているわけです。パンの奇跡の意味、それはイエス・キリストが神の子、キリスト、そして創造主なる神、神ご自身であることの印なんです。そのための奇跡なんです。5つのパンと2匹の魚で5000人を養うこと、これは人ではできないこと、ありえないことですよ。どう計算してても無理ですよ。弟子たちもそのことを知ってました。5つのパンと2匹の魚がありますけど、これだけでは5000人や2万人の人たちには無理ですよね。でもイエス様はそれを取って祝福してパンを裂いて、それを分けてあげて、魚も同じようにして分け与えて、彼らの欲しいだけ食べたわけです。まことの神でなければそのようなことできない奇跡であり、この奇跡はイエス様がまことの神であること、創造主なるすべてのものを作られた神であることの印、証明をしているわけです。ですから聖書は福音書が4つあります。この福音書を読めばイエス・キリストが誰であるかはっきりと分かります。私たちは聞かないと分からないんです。真理は真理の言葉である聖書を読むしかありません。聖書を読めば何が真実なのか、イエス・キリストが誰なのかはっきりと分かります。イエス様はたくさんの奇跡をなさいました。そのたくさんの奇跡の中でたった一つの奇跡だけ、この4つの福音書に書かれている奇跡、それがこの5000人の給食のパンの奇跡であるわけですね。それほど大切な奇跡であり、それはイエス・キリストが誰であるのか、創造主なる神であることをはっきりと証明することであるわけです。で、この奇跡を体験したこの群衆はイエス様を探しました。 しかし彼らはイエス様ご自身を求めていたのではなかったわけです。何を求めてたんですか。何を求めてたんですか。パンですよね。パンを求めてた。彼らの関心はお腹が満たされることでした。自分の腹が満たされること、もっとパンが欲しいだけだった。イエス・キリストが誰であるとか、その教えがどうであるとか、霊的なことから永遠の命がどうのこうのとかではなくて、とにかく今の生活、今の自分の生活が必要が満たされること、物質的な必要が満たされて豊かになること、成功すること、有名になること、名声を得ること、持ち物をたくさん持つこと、とにかく幸せになること、自分の欲しいもの、あれが欲しい、これを手にしたい、あれを手にしたい、これを持てば幸せになるだろう、利益を求めていた。自分の利益になること、そのためにイエス様を探してました。神を探すことを聖書は良いことだと勧めています。私を尋ね求めなさい、そうすればあなた方は私を見つけるだろう、エレミアに語った通りです。彼らも探し求めてた良いことなんですが、しかしその良いことを間違った動機でしていました。今の時代も同じですね。多くの人は間違った動機で神を求めます。また間違った動機づけをして信仰を持つように進める教師たちも多いです。あなたは信仰を持ったら仕事成功しますよ。みんな仕事成功したいわけですから、それを餌にしたいわけです。あなたは信仰を持ったら幸せな家庭が築けますよ。学生のあなたは信仰を持ったら成績が上がりますよ。病気の人には何て言うんですか。あなたの病気は信仰を持ったら治りますよ。あなたが思い描いている祈ることはすべて叶えられますよ。あなたの欲しいものは何でも手に入ります。あなたにできないことは何もありません。あなたは何でもできるんです、などなどと言って魅力的な言葉をたくさん使って、その人の関心あることを引っ張り出して信仰を持たそうとする。聖書の一つの言葉だけを抜き取って反映することを強調したりする人たちもいます。もちろん私たちの信じている神は良いお方ですから、私たちのすべての必要をご存知で、すべての必要を満たすことのできるお方です。聖書はそのことも書いてます。しかしかといってそこが強調点かというと、そうではないわけですね。聖書が強調しているのは物質的な繁栄を強調しているわけではありません。なぜそうなんでしょうか。イエス様は何ておっしゃいますか。27節ご覧ください。一緒に読みましょうか。27節ご一緒にどうぞ、はい、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子をすなわち神が認証されたからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。なくなる食物とはどういう意味でしょうか。なくなる食物とは物質的なものです。なくなる食物とは地上のすべてのものです。地上のすべてのもの、すなわち私たちがこの肉眼で見ているすべてのものはなくなるものですね。いわゆる永遠に続くものではなくして、一時的なものでしかないわけです。私たちがこの座っている椅子もそうですし、このテーブルもそうです。私たちの肉体だってそうですよ。着てる服だってそうですね。 服はまあ持って1年あとはタンスにしまうだけで、まあ、10年20年後ぐらいいったら全くサイズが合わないわけですけれども、服ってそんなもんです。すぐに飽きるし長く持たないです。車どうですか。新しいの買ったとしても持つのは10年15年です。お家はどうですか。50年60年でみんななくなってしまうものです。私たちも健康で80年90年です。長くても100年ですよ。後ろに草花咲いてますけれども、あの草花だってきれいに咲くわけですけど、またすぐに枯れてしまうものです。では食べ物どうですか。もう食べ物一瞬ですよね。食べるまでが楽しみで、もう食べるとも何でもいいわけなんですけれども、すぐになくなってしまうものです。群衆が求めていたものは何でした。パンですよね。なくなる食物なんです。一時的なものなんです。ですからイエス様ここで言われましたね。27節でなくなる食物、パンのため、物質的なものを得るためだけのために働くのはやめなさいという。パンのために全く働いてはならないと言われたのではありません。誤解しないように。私たちは生きていくためには仕事が必要です。イエス様も神が人となって来られた方ですが、養父のヨセフが早く死んで、弟妹たちのため、また母親のために高生涯およそ30歳から始められる前、イエス様は汗水流して肉体労働をされたわけです。家族を養うために働かれました。私たち男性もそうですね。家族を養うために皆働くわけです。聖書は怠けることなく勤勉に働くことを勧めています。例えば箴言の18章の9節に、自分の仕事を怠ける者は滅びをもたらす者の教であると書かれています。第一テサロニケの4章の11節にはこう書かれています。落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ自分の手で働きなさい。落ち着いた生活をすること、そのためには誰かの世話にならない、働けば食べるのに困らないわけで、仕事をすればいいわけですね。そして与えられた仕事に身を入れること、自分の手で働くことを聖書は勧めています。しかしそのパンのために、お腹を満たすために働くことが人生で最も重要なこととは聖書は教えていません。優先順位があります。多くの人はそのことを優先します。仕事が全てだ、いわゆるなぜ仕事をするのか、それは生活を豊かにするため、お金が入ってくればいいわけで、お金がかっぽり儲かればいい生活ができる、おいしいのが食べられる、そのようにいわゆるお金が全てになるわけ。しかし聖書が最も重要なこととして教えること、それはイエス様は何と言われました。いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいと言われました。どういう意味でしょうか。いつまでも保ち永遠の命に至る食物、永遠の命に至る食べ物、それは究極はイエス・キリストご自身のことを指して言われたことです。群衆が求めていたのはパンでした。彼らはキリストを求めていたのではなく、パンを求めて動いていたわけです。パンを求めて彼らは働いていました。パンを求めて真夜中ずっと待ってて、朝になっていないので、パンを求めて彼らは船に乗ってパンを求めてイエス様を見つけて、いつ来られたんですかって、イエス様は彼らの動機を知っておられます。しかしパンは肉体の命を保つだけで、どんなにパンを食べたって永遠に生き続けることはできないわけです。いわゆる永遠の命を与えることはできません。永遠の命を与えることのできる方、 それは永遠の神であり、神ご自身なんです。ですから、永遠の神が、まことの神が、天から下って来られました。この方が、神の一人子、イエス、イエスとは神は救いという意味です。キリスト、キリストは名前ではなく、これは主は救い、油注がれた方という意味です。イエス様は、この6章のちょっと35節先に開きましょうか。35節ご覧ください。そこでこう言われます。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。さらに51節ご覧ください。こう言われます。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。イエス様がパンの奇跡を行われましたけれども、その意味はご自分が命のパンであることを教えるためです。この地上で私たち生きるためにはパン、いわゆる物質的な食べ物は必要ですよね。聖書はそれを否定していません。パンがなくては生きることできないわけです。肉体を保つことできません。しかし、パンは地上で生きるためだけのものであって、永遠にそのパンが私たちを生かすものにはならないわけです。永遠に生きるには、命のパン、永遠の命のパン、神が与えるパン、天から下ってきた命のパンを食べる必要があるわけです。イエス様は、私が命のパンですと言われました。私が天から下ってきたパンですと言われました。そして誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます、そのように言われました。あなたはどうですか？このパンを食べたでしょうか？キリストを信じたでしょうか？聖書はキリストを信じるなら永遠に生きると、永遠の命が与えられると約束しています。なぜキリストを信じるなら永遠に生きるんでしょうか？イエス様は何と言われました？27節の後半で、この人の子、人のことはキリストの称号です。父、すなわち神、誠の神が認証されたからですと言われました。神が認証された、どういう意味でしょうか？神が認証されたとは、神がイエス様を遣わし、神の子、救い主、キリストであると神が保証されたという意味。父なる神ご自身が、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと証言なさいました。そして神の言葉である聖書がイエス様がキリストであることを証言しています。さらにイエス様が行われた多くの御業を見れば、この方が、神が認証された、神が保証された、私たちを罪から救い、永遠の命を、この地上だけの命ではなくして永遠の命を与える方であることがはっきりと分かります。この5000人のパンの奇跡はそのことを表しているわけです。イエス様が神が認証された方であることをはっきりと証明しているもの、これが5000人のパンの奇跡でした。28節ご覧ください。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか？群衆は、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかとイエス様に質問しました。神の技を行うとは、神の満足されることを行うこと、神の喜ばれることを行うことです。群衆は自分のお腹を満足するさせるために、自分を喜ばせるためにパンを求めていました、そのように働きました、そのように動きました。イエス様をそのように彼らは探しました。 しかしイエス様は言われました、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。で、働きなさいと聞いて彼らはここですかさず言うわけですね。私たちは神の技を行うために、すなわち神を満足させるために、神を喜ばせるために何をすべきでしょうかという。神が最も喜ばれること、満足されること、望んでおられることは何でしょうか。神が望んでおられること、最も望んでおられること、それはあなたが、私が、すべての人が罪から救われることなんです。永遠の命を得ることなんです。80年90年で人生が終わって消えてなくなるのではなく、あなたが永遠に神の国で生きること、永遠の命を受けること、そのためにはこの地上のパンだけではなくして、肉体の命をそれは保つだけであって、永遠の命を保つものではなく、永遠の命を保つ食べ物、それを食べる必要があるわけです。神の願いは私たちが永遠の命を持つことなんです。第一テモテの2章の4節にこう書かれています。神はすべての人が救われて、すべての人が救われてってあります。一部の人ではなくて、神の望みはすべての人が救われることです。そして真理を知るようになるのを望んでおられると書かれています。第二ペテロの3章の9節にはこう書かれています。一人でも滅びることを望まず、罪があっては罪の故に皆滅んでしまうわけで、神の望みは一人でも滅びることを望みません。すべての人が悔い改めに住むことを望んでおられるのですと書かれています。このように神の技、神の満足されること、それは私たちが永遠の命を得ることです。そのために神は働かれたわけです。ですから彼らの質問をこう言い換えることもできますね。私たちは永遠の命を得るために何をすべきでしょうか。イエス様は何と答えますか。最後にその答えを見てメッセージを閉じます。29節、イエスは答えて言われた。鍵括弧を一緒に朗読します、はい、あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。群衆の質問は、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかということでした。すなわち神を満足させるために、神を喜ばせるために何をすべきでしょうか。永遠の命を得るために何をすべきでしょうか。それが彼らの質問でした。イエス様は何とお答えになりましたか。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技ですと言われました。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。何かをすることによって永遠の命を得るのではありません。良い行いをすること大切です。道徳的に生きること大切です。しかし良い行いによって道徳的に立派に生きることによって永遠の命、神の国に入る、そのような権利を獲得することは誰もできません。どんなに宗教を熱心にやったといって、祈りを私は毎日も欠かさずにやってます、良いことです。祈りも毎日やってます。聖書も毎日読んでます。集会も欠かさずに来てます。大切なことです。困っている人も私は助けてます。とても良いことです。しかしそれは、そのような行いによって私たちが救われる、永遠の命を獲得できる、そのようなことを聖書は教えていません。なぜでしょうか。 完全に良い行いをできる人などどこにもいないからです。義人はいない、一人もいないと聖書は教えています。 99% 良いことができても一つでも間違うと神の国に入ることはできません。なぜなら神は完全な方ですから。もし行いで救われようとするのであれば 100% 良い行いをしなければ誰も救われないわけです。行いだけではなくて私たちの考え、思いの中も悪い思いを持った瞬間それもアウトです。ですから誰一人行いによって救われる者はいないと聖書は教えています。では何によって救われるんですか。何によって永遠の命を得られるんですか。イエス様は何て言われました。信じることによってという。信じることによって。誰を信じることによってですか。神が使わしたものを信じることによってという。神が使わしたものとは誰なんですか。イエス・キリストです。神のしてくださった技、最大の神の御業、それは神の一人子イエス・キリストをこの地上に使わされたことです。キリストはどこから来られたんですか。私たちはみんな地上で生まれたものです。しかしイエス・キリストは天から下って来られた方です。神の御心を完全に行われました。この方には言葉にも思いにも一つも罪はありませんでした。神の御心、神の技、神の働きは私たちを罪から救うことでした。そのために一人子を使わし、罪のない方が私たちの罪の身代わりとなって十字架でご自分の命を与えてくださいました。しかしこの方自身には罪がありませんので、神はこの方に罪を認めることができませんので、死人の中よりこの方は復活されました。このキリストを信じる者は誰でも救われます。これが神の技、神の働きなんです。私たちが何か働くことによって、何かの技をすることによって、救われる、永遠の命を得られるのではありません。神がしてくださった技、神の働きを信じることによって永遠の命が与えられます。永遠の命は獲得できるものではありません。これは受け取るだけなんです。プレゼントなんです。誰がプレゼントしたんですか。神がプレゼントをしたわけです。プレゼントは努力して獲得できるものではなく、与える側の一方的な行為によるものです。聖書はそれを恵みと呼んでいます。神は恵み深い方で、私たちに恵みを示してくださいました。神は憐れみ深い方で、私たちをかわいそうに思って罪から救い出そうとされました。そのためには罪の処罰が必要なわけで、罪のない一人子が使わされたわけです。神は私たちを愛し、一人子を与えてくださいました。それはキリストを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためです。あなたはどうでしょうか。この永遠の命を受け取ったでしょうか。肉体の命が終わったとき、私は神の国に入れる、天国に入れる、そのような確信を持っていますでしょうか。どうぞキリストを信じてください。そうすれば永遠の命が与えられます。すでに信じたクリスチャンの皆さん、まず救われていること、永遠の命を受けていること、そのことを感謝しましょう。救いは私たちの行いによるのではなく、神の恵みによるもの。そして恵みを知った者として、私たちは恵みに応答して神に 喜ばれる生活をしたいと当然願うわけですね。これ救われるために良い行いをするわけではありません。そこを勘違いしない。私はイエス様を信じてね、こんなことしてしまった、あんなことしてしまった、だから私は救われてないんだ、確信が最近ありません、なんでそうなんですか、いやそんな気がしないんです、だって私今日も聖書を読まなかったし、最近祈りもしてないし、集会も休みがちだし、だから私はなんか救われてないような気がします。時々そういう人がいますけれども、私の質問は、あなたはイエスキリストを信じたんですか。はい。あなたの罪のために十字架にかかられたこと、復活したことを信じてますか。はい、信じてます。ではあなたは救われてます。いやだってそんな気分がしないんです。いやそれ気分の問題だって、感情の問題なんです。私たちの信仰は気分ではなく、感情ではなく、神の言葉に立つことなんです。神の言葉はどう約束してるんですか。キリストを信じた者は裁かれません。もうすでに救われたわけです。ですからこの救われていること、神の恵みを知ったこと、そのことを私たちはまず感謝し、そしてこの恵みに応答して、私たちは神に喜ばれる生活をしたいわけで、神が喜ばれることは私たちが良い行いをすることなんです。繰り返しますが、良い行いをして救われる話ではありません。もうキリストを信じる信仰だけで十分なんです。救われた者として、救った方を私たちは喜ばせたいわけで、救った方が喜ぶことは、私たちが罪から離れて神の喜ばれる良い行いをすることなんです。イエス様はマタイの5章の16節でこう言われました。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の、なんて言われました、良い行いを見てとおっしゃいました。あなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。あの人はイエス様を信じて変えられた、周りの人に良い証になるわけです。4年前に父親の危篤で訪ねたあの方の父親、病床最後の瞬間ではあったわけですけれども、福音を聞いてイエス・キリストを信じて変えられました。その人の口から出る言葉は、悪かったことにはごめんなさい、そして感謝すべきことにはありがとう、はっきりと以前と以後の違いが分かる。そして周りの人が、この人はキリストを信じて変わった、はっきりとそのことを認めている。良い行いを見て、皆神を崇めるわけです。パウロは第一コリントの10章の31節でこう言いました。こういうわけであなた方は、食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。何のために生きているのか。私たちは以前は食べるために、食べ物のために、物質的なことのために、それを持てば、物を持てば幸せになるだろう、そのように思って熱心にそれを求めていたわけです。この群衆も一緒でした。パンが欲しくてイエス・キリストを求めていたわけです。しかし、もっと良いことは、もっと素晴らしいことは、この地上の命のためではなく、永遠の命のために生きることなんです。なぜですか。この地上のものはすべてなくなるもので、一時的なものなんです。ですから、なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食物のために生きなさいとイエス様はおっしゃったわけです。私たちはこの永遠の命のために、キリストのために、また神の栄光のために働くものとなりましょう。自分の力ではできません。まず信じることなんです。そして信じた後、この方に信頼することです。自分の力ではなく、聖霊の力を受けて、キリストに従い、良い行いをして、神の栄光を表すものとして神に用いてもらいましょう。お祈りします。天の父なる神様、 私たちもなくなる食物、一時的なことに熱心でしたが、しかし今はあなたの恵みを知って永遠の命に至る食べ物のため、すなわち神の栄光のために、キリストのために、天に宝を蓄えるために、私たちはそのことを熱心に求めるものに変えられたことを感謝します。どうぞ主が私たちの心を開いて、何が最も大切なことなのか、どうぞしっかりと知って、そのことのために生きることができますように助けてください。イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アメン。